多くの人が観光地やですね、いろんな催しに出かけているわけですけども、兄弟姉妹皆さんはですね、今この瞬間最高のゴールデンタイムをですね過ごしています。神を礼拝する、ね、神の臨在にいる、これ以上のゴールデンタイムはありませんですね。アーメンですか。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第10章を開いてください。聖書を開くのが慣れない方はどうぞお聞きください。代表してお読みいたします。今日は野村さつき姉妹が読んでいただきます。で、はじめにルカの福音書10章の38節だけを読んでください。
さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした、
はい、ルカの福音書ずっと公開説教をしています。今日はもう39回目、10章の38節からです。前回はその前のところ、良きサマリア人の例えから聖書が語る隣人を愛するとはどういうことか、4つのステップでお話をしました。おさらいをしますと、隣人を愛するということは、第一、憐れみの心を持つ、かわいそうだと思うということです。故に、ね、愛することの反対は無関心です。で、第二のステップ、あなたの愛を必要としている人にあなたの方法から近づいて、ね、関わっていきなさい。あなたの愛を必要としている人に関わっていくということ。第三のステップ。相手の問題をあなたが追うこと。言葉や口先だけではなく、必要に応えること。で、第四のステップ。払う犠牲の大きさが愛の大きさ。自分の命を捨てる、これ以上の愛はありません。イエス様はその最高の愛を私たちに示してくださいました。そしてキリストの律法は、神を愛し隣人を愛すること、これは神様の命令であると、そのことを前回語りました。今日のところは今読んだマルタとマリアのお話です。この話は皆さんよく知っているところでしょう。わずか5節の物語ですが、この短いストーリーの中に私たちが学ばなければ、また身につけなければならない大切な教えが含まれています。では野村姉妹、次の39から42までを読んでください。
彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていたところが、マルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、妹に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私のお手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
はい、自己発見型聖書の学び、または対話型聖書の学びという聖書の学び方があります。これは一昨年この教会に来られた浜崎栄一先生が、その学びを推奨しておられますが、今日はその学び方でこのところを学んでいきます。このマルタとマリアの話の全体の流れは、皆さんつかめたと思います。修法に8つの質問をしています。修法のですね、開いて右のページを見てください。今日の説教より質問1から8までを書いております。初めにですね、今読んだ38節のところで、イエス様とその一行が旅を続けておられ、ある町、ある村、これはヨハネ12章の1節を見るとベタニアという村、 ベタニアとは貧しい者の家という意味ですが、その村であることがわかります。ベタニアはエルサレムから東の方 2.7km のところにある小さな貧しい村ですね。そこにイエス様が入られると、マルタという女が喜んでイエス様とその一行をお迎えしました。第一の質問です。イエス様とその一行は何人ぐらいいたでしょう。実はこれは聖書を見ると大体わかるんです。少し前の8章のですね、同じルカの8章の1節から3節、私を読み出します。こう書いてあるんです。その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら町や村を 次から次に旅をしておられた。12弟子もお供をした。また悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの羊、クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒であったとあります。イエス様と12弟子、その他にここに記されているだけでも女性の名前が3人、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たち、ね、一緒であったとありますので、合計20人ぐらいはいたでしょう。その一行をマルタは家に迎えました。第二の質問です。接待は必要でしょうか。もてなしするということは必要なことでしょうか。対話型聖書の学びではですね、ここで皆さんにね、どうでしょうかと意見を聞くわけですね。今日はその時間がありませんのでですね、聞きませんが、皆さんの中でもてなし接待というのは必要かどうか考えてみてください。実は結論から言えばですね、接待もてなしは必要です。それはローマ人への手紙12章の13節にリビングバイブル訳でこのような御言葉があります。客を家に招いてもてなし、宿が必要なら泊めてあげるようにしなさいと、こう書いてあります。ローマ書12章の13節です。ですからこのマルタ、実はマルタというのは女主人という意味です。聖書の言葉に従ったとっても良いことをしているのです。イエス様とその一行を家に迎えもてなしたということは、マルタはとても良いことをしているということです。実際ですね、接待の賜物というのがあります。ピーター・ワグナーという先生が書かれたあなたの賜物が教会成長を助けるというこの本の中に27の、ね、賜物、これは英語では聖書でタラント、ギリシャ語でタラントと書いてありますが、その24番目に接待の賜物を挙げておられます。その部分をお読みいたします。接待の賜物とは、食事や宿泊の必要な人々に家を開放して温かく歓迎するよう、キリストの体の特定の器官に神が与えられた特別の才能である。この賜物を持っている者たちはその才能があるだけでなく、接待することが好きなのである。したがってこれは賜物のない人には信じられないことであるが、彼らは家に自分たちだけでいるよりはお客がいた方が嬉しいのである、とこう書いてますね。皆さんどうでしょうかね。皆さんの中にもですね、料理を作って人に食べてもらいたいと、家にぜひ来てですね、一緒に交わりたいと、そういうことに喜びを持つ、まだ賜物を持っているですね、兄弟姉妹もおられることでしょうね。では第3の質問です。なぜマルタは落ち着きを失ったのでしょうか。ここに落ち着きを失ってと書いてあります。喜んでイエス様とその一行をですね、家に迎えたはずなのに、マルタはだんだんと気が落ち着かず、イライラし、とうとう不満をぶちまけてしまいました。なぜマルタは落ち着きを失ってしまったのでしょうか。でここで皆さんしばらく考えるわけですね。 そして皆さんの意見を聞くわけですね。それぞれが自分の、ね、思いをここで語るというのが、ね、自己発見型聖書の学び、対話型聖書の学びというものです。まあ、一つの理由は39節にあります。39節、彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていたとあります。マルタにはマリアという妹がいましたが、マリアはイエス様の足元に座ってイエス様が語られる御言葉に聞き入っていました。一方マルタは20人以上もの人を家に招いて、そのもてなしのために忙しく動き回っていました。ところが妹の方は接待のことは何もしないで、じっとイエス様の足元に座っている。それを見てマルタの不満が爆発してしまいました。まあ、これは家庭の中ではですね、時々起こることではないかなと思いますね。誰々ちゃんばっかり、私ばっかりとかですね、そういう感じですね。では第4の質問です。40節に、そしてマルタは主の身元に来て言いました。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。マルタはそのようにイエス様に言いましたがですね、なぜマルタはマリアに直接言わないでイエス様に言ったのでしょうか。皆さんはどう思いますか。なぜマルタは マリアに直接言わなかったのでしょう。イエス様に言ったのでしょう。イエス様から言ってもらった方が効き目があるからでしょうか。ですね、マリアには何か言いにくい雰囲気があったのでしょうか。兄弟姉妹、これがですね、聖書の学び方なのです。聖書は何でもですね、細かく説明していません。それは私たちが想像する、思い巡らす、聖書の御言葉を思い巡らす領域を聖書は私たちに与えているのです。なぜこの人はこういうことを言ったんだろう、するんだろう、ね、この思い巡らすということがとても大切なことなのです。聖書を読むにあたってなぜマルタがマリアに直接言わなかったのか、聖書はそのことについては何も記していません。私たちが想像するだけです。ですから正確な答えというのは一つもないのです。あなたの答え、別の人の答えがあるということです。実はこの想像することがとても大切なこと で、想像するときにですね、一人一人の個性というのが出てきます。その人の人間の人格の背景というのですね、人生の背景というのも出てくるわけです。そのことによって自分の姿というのが見えるわけです。ああ、私ってこんなことを考える人間なのかとですね。だから自己発見型聖書の学びというわけです。ね。はい。じゃあこのことからですね、次の質問が生まれていきます。果たしてマルタとマリアは仲の良い姉妹でしょうか。皆さんはどのように思いますか。マルタはマリアに直接話をしませんですね。これも想像の領域です。聖書には2人が言い争っている記述は一箇所もありません。マルタとマリアはですね、マルタとマリア、はっきり分かるのは2人の性格の違いです。マルタはその名、意味は女主人という意味ですね、示す通り行動的で接待の賜物があり、その場を支配するタイプの女性です。一方マリアは静かで内省、深く自分を顧みるタイプです。兄弟姉妹、これが教会です。個性ですから、どちらが良いと悪いと、ね、いうことではありません。マルタタイプもマリアタイプもどちらも教会には必要です。第一コリントの12章の21節から22節、私読みます。こういう御言葉があります。そこで目が 手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということはできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。目が手にあんたはいらないと言えない、頭が足に向かってあなたはいらないと言わない。大切なことは違うですね。違うお互いを認めること、そして尊重し受け入れ愛し合うことです。同じタイプの人ばかりが集まるものではありません。皆さんの家庭でも、それは職場でも学校でも同じこと、いろんなタイプの人が違う、私と違う人がいるのです。それを認めること、尊重し受け入れ愛し合うこと、教会も同じです。でこれが教会なのです、ね、なぜなら私たちは皆それぞれ教会というキリストの体の一部分だからです。そのことは12章27節、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのですと書いてある通りです。マルタの不満にイエス様が介入してくださいました。どんな問題でも許しまい、神様が介入してくだされば幸いです。本当に幸いです。それはですね、神様が最も良い最善の解決方法をあなたに示してくださるからです。イエス様はこうおっしゃいました。41節42節、主は答えられた、マルタマルタ、あなたはいろんなことで心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。このマルタマルタという言葉の中にはね、イエス様のマルタを本当に慈しむ、マルタよマルタよと、ね、あなたが忙しく動き回っているのはよく承知しているけれどもというね、もうその慈しみの心があります、ね、しかしどうしても、ね、必要なものは多くないんだよと、いや一つだけなんだ、マリアは今それを選んでいるから取り上げてはいけないんだよと、イエス様が介入してくださいました。第6の質問です。ではどうしても必要なものというのは何でしょう。まあ、ここで皆さんにしばらく考えてもらうのです。でそれぞれにですね、まあ、発表というかね、まあ、言ってもらうことになるんです、ね、まあ、こういう聖書の学びがあるということ。考えてみてください。皆さんの人生においてこれだけはどうしても必要だと言われるものは何でしょうか。そんなに多くはないはずです。まあ50年ぐらい前、私が中学生の頃、その頃私たち日本人は今持っているもののほとんどは持っていませんでした。カラーテレビもありません、携帯もありませんですね、車もありません、便利な全自動の洗濯機もなければですね、電子レンジもありません。今持っているもののほとんどですね、のものは50年前持っていませんでした。決して豊かではありませんでしたが、みんなで物を分かち合い、私たちは家族みんなが共に住んで幸せでした。なくても幸せでした。どうしても必要なものというのは多くありませんとイエス様は言っしゃってる、その通りなのです、ね、なくても私たちは幸せに生きていくことはできるのです。イエス様はマルタに、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています、しかしどうしても必要なものはわずかですと言っておられます。皆さんどうでしょうか。このイエス様の言葉をどのように受け止めますか。あなたもこのマリアのようにあれもこれもそれもですね、必要ではないものに、ね、心を奪われて悪せくしているのではないでしょうか。それが現代人です。私たち現代人の一番の問題は忙しすぎるということです。そして何に対して忙しいか、 必ずしも必要でもないものに対して私たちは忙しくですね時間を潰しています。漢字で忙しいというのは皆さん分かるように心を滅ぼすと書きま す, です、ね、心を滅ぼしてしまっているということです。では一箇所聖書を開きましょう。第一テモテ人への手紙というところです。6章です。テモテ第一の手紙6章です。では6節から10節まで野村姉妹読んでください。
しかし満ち足る心を伴う敬虔こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くな欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました、
はい、7節8節。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。次に、衣食があればそれで満足すべきです。さらに、10節には、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですと書いてあります。そして、6節、満ち足れる心を伴う敬虔こそ大きな利益を受ける道です。神を知っていること、神に愛されること、必要はちゃんと与えられていること、感謝と満ち足れる心こそですね、大きな利益を受ける道ですと聖書は教えます。生活をシンプルにしなさい。どうしても必要なものはわずかです。私たちはあまりにも必要でない多くのものにですね、心を振り回され煩わされているということ。そしてですね、さらにイエス様はこう言われました。必要なものは多くないどころか一つだけですと。マリアはその良い方を選んだのです。7番目の質問です。結局マルタの問題は何だったのでしょうか。マルタのどこに問題があったのでしょうか。この教会の今年のテーマはイエス様中心です。それは皆さんよく知っている修法にも毎週書いています。私たちは毎週第一コリント10章の31節、今日は読みませんでしたね、この御言葉をですね、暗唱しています。修法の初めに書いているところです。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。マリアはイエス様中心だったでしょうか。39節を見ると、マリアはルカの福音書のですね、実章に戻ります。主の足元に座って御言葉に聞き入っていました。マリアはイエス様中心ですね。主の足元に座ってですね、御言葉に聞き入っていた。ではマルタはイエス様中心でしょうか。40節、ところがと書いてある。マルタはいろいろもてなしのために気が落ち着かなかった。また41、イエス様もですね、41節で、マルタマルタ、あなたは、ね、いろんなことを心配して気を使っていますと言っておられます。どう見てもマルタはイエス様中心ではありません。マルタの問題はここにあります。イエス様中心ではないということはどういうことでしょうか。それはですね、古い肉、自分の考え、自分の力、頑張りでやっていこうということです。イエス様中心ではないのです。イエス様中心ではなくなると必ず起こることがあります。それは不安と恐れと苛立ちです。イエス様を中心にしないとあなたは不安になります。恐れがやってきます。そして苛立ってきます。マルタがまさにこの状態に陥ってしまいました。マルタの問題、 それはイエス様中心ではないということです。ではそんな時にはですね、イエス様から離れていると思っている時、中心ではないと思った時、私たちはどうしたらよいでしょうか。詩編の46編10節にこういう御言葉があります。やめよ、やめよと書いて、口語訳では静まってと書いてある。私こそ神であることを知れ、私こそ神であることを知れ、すべての手の技をやめて一度神様の前に出て静まって御声に耳を傾けることです。苛立ちのまま仕事をしても良い結果は出ません。人に物にぶつかるだけです、ね、では一箇所聖書を開きましょう。詩編の62編を開いてください。5節から8節です。聖書朗読者の方が読んだ後に聖書を開いている方、一緒にお読みいたします。詩編の62編 5節から8節まで。では野村姉妹、読んでください。
私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩の酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。
聖書を開いている方、62編の今読んだところ、5節から8節一緒にお読みいたします。はい。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。手の技をやめて神様の前に出て、主なる神様を待ち望み、すべての知恵と、すべての力と知恵と導きと神様に求めることです。ここに書いてある通りです。では最後、8番目の質問です。ルカの実章に戻ってください。40節お読みいたします。ごめんなさい、42節です。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。マリアが選んだ良い方、マリアから取り上げてはいけない、どうしても必要なただ一つのもの、これは兄弟姉妹何でしょう。たった一つのもの、これは皆さん何だと思いますか。まあ、ここでまた皆さんにいろいろ考えていただくわけですね。こうでしょう、ああでしょうと、ね、そのような学びです。まあ答えから言いますとですね、それは神の言葉を聞くということです。もう一度言いますね。神の言葉を聞くということです。このことが私たち神の子クリスチャンにとってどうしても必要なただ一つのことです。神の言葉を聞くですね。これ以上必要なものはありません。皆さん、神という漢字を知ってますでしょうか。もちろん知ってますね。神という漢字はこう書きます。で、これはですね、示す辺に申すと書くんです。で、この示す辺の示すというのは祭壇のことです。ちょうど祭壇に生贄が置かれている姿です。で、申すというのは語るということですね。つまり祭壇から語るという意味です。つまり神様というのはお語りになるお方なんです。皆さん、神様はですね、無口で推しではありません。 語られることお方です。だからこの神の言葉聖書があるのです。これは神様が語られた言葉の記録です。神ということは語られるお方です。ということは私たちは聞かなければいけないということです。神の言葉を聞くですね。これ以上私たちクリスチャンにとって大切なことはありません。これがどうしてもですね、取り上げてはいけないたった一つのことです。つまり神とは祭壇から語るものという意味。今日皆さんは聖日の礼拝に集まりました。私たちプロテスタントの教会の礼拝の中心はこの説教です。1時間半ぐらいの説教のうち、礼拝のうち40分以上私がお話をします。説教です。私はこの説教のためにね、もう毎回が礼拝の中心となっているからです。ですから説教者は神ですね、社会問題や自分の考えを語るのではなく神の言葉を語らなければなりません。神の言葉を語ることが説教だからです。これが礼拝の中心です。そして皆さんは神の言葉を聞くためにここに集まっている。これがマリアの姿だということなんです。だからこれを取り上げてはいけないのですね。アーメンですね。この説教者にはですから予言の賜物、神様がこれを語りなさいというですね、予言の賜物が与えられますから、神様から預かった言葉を語る。でこれが説教者の務めです。このルカの十章でイエス様は御言葉を語っておられます。マリアは主の足元に座って御言葉を聞いています。今は主が語られる時、マルタは奉仕の手を休んで御言葉を聞き、その後でマルタもマリアももてなしの準備をすればよいのです。今主が語られている時です。場面としてはですね、それならばマルタは手を休めなければなりません。クレシマ、奉仕が必要ないということではありません。奉仕は大切ですし必要なものです。しかし主が語られている時は主の言葉を聞かなければなりません。これが優先です。これが先立っているのです。その後に主が語り終えたら、マルタやマリアや他の手伝いの女性たちもたくさんいるわけですから、皆さんに手伝ってもらってですね、接待もてなしの準備をすれば良いことなのです。そうすればマルタは何もイラつくことはなかったのです、ね、第一とすべきを第一としなかったね、そこにマルタの問題があります。どうしても必要なもの、ただ一つのこと、それは、ね、神の言葉を聞くということです。では一箇所聖書を開きます。ヨハネの福音書第10章を開いてください。3節と4節です。では野村姉妹、ヨハネ10章の3節4節を読んでください。
門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。
はい、ここでクリスチャンを羊に例えています。クリスチャンである羊は羊の牧師やイエス様の声を聞き分け、イエス様の声を知っているのでイエス様についていきますと書いてあります。ではどのようにしてですね、羊飼いであるイエス様の声を聞くことができるでしょうか。このケイテン愛人という本があって、これも西郷隆盛の言葉ですが、もうこの言葉をタイトルにしたですね、福田光雄先生はこのように言っておられます。まあ、この中から一部をお読みいたします。 双方向の会話というところですが、こちらが口を挟む余地がないほど立て続けに話をし、終わるとさっさと切り上げてしまうような一方的な電話を受けたことはないでしょうか。私は長年そんな一方的な祈りをしていました。自分が言いたいことを言い終えるとガチャンと受話器を置く代わりにアーメンと唱えて、突然イエス様との会話を終了させていました。失礼な話です。イエス様は歌の文句ではないですが、俺の話を聞け2分だけでも良いと思っておられたかもしれません。私たちは多くの場合、マルタのようにいろいろなことを心配して気を使っています。しかし人生で必要なただ一つのことは、マリアのように主の足元に座って御言葉に聞き入ることなのです。では神に語っていただくためにはどうすればよいのでしょうか。一つの有効な方法は神様に質問することです。それでトレーニングでは毎朝喜びの表現をした直後に、神に向かって6つの質問をするように進めています。この6つの質問がですね、皆さん修法に書いていますので、どうぞ左の方を見てください。朝起きてすぐ神様に向かってこの6つの質問をしなさいということですね。そうすると神様からの答えを受けられますよと。第一、お父さん、これは天の父なる神様のこと、私のことをどう思っておられますかと質問しなさい。多分おそらく神様はあなたを愛しているよと、あなたにですね語りかけてくださいます。2番目、お父さん、今日私にしなさいとおっしゃっていることは何ですかと質問しなさい。神様あなたに教えてくださるでしょう。3番目、今日は誰にどのように使えればよいでしょうかと質問しなさい。4番目、今日は誰にどのような言葉で証しをすればよいでしょうかと質問しなさい。5番目、24時間以内に私は罪を犯したでしょうか、悔い改めさせてくださいと質問しなさい。神様はあなたの罪を示してくださるでしょう。6番目、信者の仲間や宣教メンバーに対してどのように愛を示したらよいでしょうかと質問しなさい。まあ、この本にはこのそれぞれについて多少の解説も書いてありますがですね、まあ、どうぞ読みたい方はお貸ししますので読んでください。毎朝天の父と会話してから一日を始めると、一日中神と交わりながら過ごすことが容易になります。イエス様は、私は自分からは何事も行うことはできません、ただ聞く通りに裁くのです、そして私の裁きは正しいのです、私自身の望むことを求めず私を使わした方の御心を求めるからです、ヨハネ5章の30節と言われました。私たちはイエス様と同じように父から使わされたものなので、自分の思いや計画を脇に置き、自分に信で日々父の御心を求めて生きるべきです。もう少しお読みいたします。一つの実例です。先日ある夫人が抹茶シフォンケーキを焼きました。あまりにも素晴らしい出来栄えだったので神様に尋ねました。このケーキを誰かに差し上げたいのですが、誰のところに持っていけばよいでしょう。すぐに年配の夫人の顔が心に浮かびました。そこで自転車でその方の家までケーキを持っていきました。その年配の夫人はケーキを受け取って大喜びしました。あまりにも嬉しかったのでケーキの4分の1を未信者の友人にお裾分けしました。するとその未信者の人はケーキを焼いてくれた方の人柄がわかると言って感激し、何度もお礼を言われたそうです。こういう伝道はケーキ教室を毎週開くというようなプログラムではありません。ただ神様に導かれて愛を表しただけです。このように私の体をあなたの手として、また口として用いてくださいと申し上げて神の導きに従い始めるとき、ね、日本が変わっていくのだと思いますと。 で、まあ、このように先生は言っておられます。ですから神様にお尋ねしなさい。尋ねるのがことがですね、神様の御声を聞く一番有効な方法ですよと、まあ、そのように言っておられるのです。今日はですね、マルタとマリアのところから自己発見型聖書の学びを学びました。質問に答えることによって自分の姿が見えてくるですね。どのように答えるかそこから御言葉を通してクリスチャン生活を立て直し、あ、私はここを修正しなければいけないんだなですね。修正していく、これが自己発見型聖書学びのですね、目的です。どうしても必要なものはわずかです。いや、一つだけです。その一つは神の言葉を聞くこと。この信仰と生活に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じてください。